いつ頃からですかね、暑中見舞いのハガキが届かなくなりましたね。まあこちらも出さなくなりましたけれど、年賀状はまだ少しは届いたり、あるいは送ったりっていうこともあるんですけど、暑中見舞いという習慣がまあこれ消えていってるなという気がします。わざわざあの LINE とかメールで暑中お見舞い申し上げますって送る人どれぐらいいるんですかね。まあ、あの日々の連絡の中で暑いですねとかお見舞い申し上げますみたいなことを言うことはあるかもしれませんけど、そういう習慣が失われていくというのはなんとなく寂しく感じるところもありますが、どんなもんでしょうか。 QAC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、建設的な話はできないけど政策は緻密です、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこかり、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。今週噛んだのはお買い物は銀調デパートさんでした。銀調デパートというのは昭和40年代1970年代に熊本にあった百貨店のことなんですね。私もあのこの銀調デパートの最後の日、閉店の日に買い物に行ったことを記憶しております。そんなことを付け加えながらお送りしていく QIC、 今回で1487回でございまして、1500回まで残すところあと13回というところになっておりましたね。こちら MLS からは私榎木田新右衛門、 IBB 九州にいるのはおそらく間違いでなければ、どうなんでしょうか、この人です。
平上優子です。
そっち何度ですか。
35度です。
お、温度計用意した。
用意してますよ。
おららら、言われたことをちゃんとやるようになったね、ようやく。
そらそうでしょ。
FMC に入って早ね、もうちょいしたら20年になろうというあの人なんですけど、100均で買った。35度、
はい、
扇風機かなんかつけてるんですか。
だから何もつけてないんですよ。
しかも閉め切って、
いやだ、窓全開にしてる。
じゃあ外の音入るやんよ。
でもずっとですよ。
ああ、だから時々なんか遠くでカラスの鳴き声がなんか聞こえる時あるんだよな、なんか。だからそういうことか。風情かどうか分かりませんけどもね。まあお送りしてまいりましょう。最初のお便りはこちら。その、現在気温35度と言われる熊本県熊本市からいただきました。ラジオネーム、48歳会社員、ラジオネーム、キューピー3分クラッキング Z。
ありがとうございます。
ヒット曲旅立ちの歌などで知られ、ミュージカルラマンチャの男などに、そうですね、ラマンチャの男長年出てましたよね。出演した歌手で俳優でもある上條常彦さんが、7月22日に老衰のためお亡くなりになりました。85歳でしたと。木枯らし紋次郎の主題歌誰かが風の中でが大好きでした、ご冥福をお祈りしますということでいただきました。なんだかんだで3週連続追悼のこの話をやってますね。先週は 泉雅子さんで、先週が皆川治さん、そして今週、上條常彦さんということで、まあいろんな それぞれ活躍した場面は違いますけれども、昭和の芸能を彩った方々ですけどもね。木内さんは上條常彦さんというとイメージとしてはどういうイメージがありますか？
いやー、ほぼほぼないですね。
これでもこの誰かが風の中では知ってるでしょ？
いや、知らない。
嘘だろおいもうぼーっと生きてんじゃねえよって言いたくなるけどな
で、ちょっと聞いていいですか？
はい。
私、老衰っていうのが何をもって老衰なのか未だにわからないんですけど、
は
い、
ご飯にだしを加えてこう煮込んで最後に溶き卵、はい、要するに病気じゃないってことですね。
そうでしょ。
はい。通常老衰のメカニズムを申し上げますとね、体が自然に衰えていって意識が遠ざかっていって、で最終的に脳みその中でですね、脳内麻薬と言われるような物質が致死量ピュッと出るそうです。
は
で、それが出ると痛くも痒くも何にもなくスッと死ぬそうです。最も幸せな死に方が老衰だというふうに伺っております。だから上條さんはなんか体調崩されて、でそのご自宅は長野県だったそうなんですけど、もともと長野出身の方ですからね。でそのおそらく自然豊かなところにそのお宅があったんだと思いますよ。そこで眠るようにして亡くなったということじゃないかなというふうに思いますけども、85歳って今の感覚から言うとちょっとまだなんとかなったんじゃないかなっていう気もしないでもない。で私も実際に上條常彦さんのお姿を3回ぐらいステージを含めて拝見してますけど、こう身長高くてですね、意外と足が長い、スタイルいいんですよ。それで、ヒゲ面というか、ごつい感じ。若い頃は、ちょっと、ロン毛というか、パーマ当てて、もじゃもじゃ頭みたいな時期もあったと思うんですけども、晩年はほぼほぼ、スポーツ狩りというか、もう坊主頭に近い状態で、やってらっしゃいましたけどね。で、作品で言えば、もちろん役者としてもいろんなものに出てらっしゃいましたけど、例えば、東芝日曜劇場、あれはなんだっけな、本館シリーズって言ったっけな、駐在所のおまわりさんの、物語がありましてね、それの中で寿司屋の役をやった回があるんだよな、なんつっけな、そんなのとか、あと声優さんとしては、有名なところで言うと、スタジオジブリ、紅の豚で、まんま言うと団っていうんですかね、その空賊みたいな、その荒くれどもの中のそのリーダー格みたいなやつで、それのボスですよねの役をやってたっていうのがありましたね。でそれとか、だからスタジオジブリのやつはあれ確か千と千尋にも声の出演してたと思いますね。であとはあれは何年だ、今からもう15年ぐらい前だと思いますけど、テレ東で放送した、大魔神のリブート版ですけど、大魔神カノンっていうのがあって、でこの大魔神の声をやってましたね。で、あとはその一番有名なところで言えばこのね、木田上優子がなぜか知らない木枯らし紋次郎主題歌誰かが風の中で、これ最近ちょっと 2,3 年前だったと思うけど、トヨタかなんかの CM の曲に使われてたと思いますけど、よくかかる曲なんで、聞いたことがないってことは多分ないと思うんですよね。で、ただテレッとしてるだけだと思うんですけどもで、あとはなんだ、この今お便りにもあった旅立ちの歌、 ね、六門戦ですよね。でこれで、これも確か東芝の、システムコンポーネントオーレックスの CM で使ってたと思いますけど、まあそういうような、あとはなんですかね、10年ぐらい前に NHK のヤング101復活コンサートっていうのがあって、まあ NHK のっていうか NHK で放送はあったんですよ。NHK が噛んでるわけじゃないんですけど、もともと NHK の番組だっていうだけなんですよね。その、ステージ101っていう、昔レッツゴーヤングっていう歌番組が日曜日の夕方放送されてたんですけど、それの前の番組ですね。それが、このステージ101っていうやつで、NHK の、まあ今もそうですけど、東洋一番でかいスタジオ、CT101 ってスタジオがあるんですよ。そこを使って、やった、その若い人たちの、まあ、群衆バラエティみたいな感じですね。それが、まあ、ステージ101で、それに出てたのがヤング101で、で、それの兄貴分みたいな位置づけで上條常彦さんが、時々セミレギュラーで出てたみたいな、そういうのもあって、その、ヤング101復活コンサートにも、やはり兄貴分として出てきて、歌ってるというのも、記憶にあるところなんですけど、まあ、ちなみに今出てきたそのミュージカル映画じゃない、ミュージカルステージですね、その舞台ですけども、ラマンチャの男、これは、1977年から一昨年の最終公演まで、948回出演しているということで、まあこれ主演は松本白鸚さんですね。で、948回ってすごいですよ。まあ森進一世さんの屋根の上のバイオリン弾きはまたちょっと異常ですけど、あるいは森光子さんの放浪記なんてのもありますけど、まあともかくこの948回すごいですね。毎回その緊張感ある舞台をずっとやってたということなんですけど、まあそうですね、この独特のバリトンの声あとなんかこう温かみのあるキャラクター、その温かみのあるキャラクターをこうまあ遺憾なく発揮してたのはやはり3年 B 組金八先生、でまあまあ金八を支える、桜中学の先生の役でまあ一作目から登場してたと思います。で途中まあ思うところがあって、教員の職を離れて、フリースクールを作って、フリースクールのその、なんですか、塾長みたいな形になって、で、時々スペシャル版なんかで、金八をこう、借りながら支える役ということで、長いこと、この、桜中学の、まあ、サポーターみたいな位置づけで、出てた、人でもありますよね。ということで、まあ、本当に、惜しい方亡くしたなというふうに思います。で、せっかくですから、キラウエアイコが知らないということなんで、かけておきたいと。
多分聞いたらわかるんでしょ。
わかるよ、そら。ということで、木枯らし紋次郎の主題歌でもありました。まあ、数々の、まあ、CM の主題歌とか、そういったのに、主題歌っていうか CM ソングとしても使われたりしました。上條常彦さんで、誰かが風の中で、
どこかで誰かがきっと待っていてくれる。やけ道は乾き、日はいつまでも沈まない。心は昔死んだ。微笑みにはあったこともない、昨日なんか知らない。今日は旅を一人けれども、どこかでお前は待っていて 誰かがきっと待っていてくれる。血は流れ川は裂ける。痛みは生きている印だ。いくつ峠を越えた。どこにも故郷はない。泣く奴は誰だ。この上何が欲しい。けれどもどこかでお前は待っていてくれる。きっとお前は風の中で待っている。
上条恒彦さんで誰かが風の中でで、ありました。知ってる？
あ、聞いたことはありますね。
聞いたことはあるという程度だそうでございます。この、まあ、おそらく初めて時代劇のテーマ曲で、このウエスタン調のこのリズム、その、まあ、全体的な音楽のこのトーン、これをこう引っ張ってきた最初のエポックな作品だったというふうに思います。まさか作ってる会社が水戸黄門と同じ会社とは誰も思うまいというね、そういうことでございまして、ちなみに放送してたのはフジテレビ、制作は CAL という水戸黄門や大岡越前を作ってる同じ会社であります。ということで続いてのお便りは愛知県名古屋市からいただきました。40歳会社員ラジオネームキツネの無所入り。
ありがとうございます。
歌舞伎俳優市川團十郎さんが1日大阪市内で、博多座や南座で行われる10月公演で市川團十郎特別公演の取材会で、今歌舞伎が比較的注目されていると挨拶をしたそうです。歌舞伎を題材にした映画国宝が、まあ、大ヒットして社会現象になっていることに、まあ、これに関しまして注目が集まっているかどうかは肌感覚ですよね。5月6月7月も参加させていただいた客席の雰囲気、いつも見ていただいている方とは別に若いカップルとかの見たこともないよおおというような雰囲気があったと、国宝効果を実感したということです。今日本の伝統芸能が見直されつつあるということだと思いますが、このあたりについて いかが分析なさいますかということをいただきました。まあこの映画国宝、これまあちょっとこれある種のちょっと一つの現象として捉えると非常に面白いんですけど、これほどとっつきにくい映画ないと思うんですよね本当は。歌舞伎でしょ、歌舞伎でしかも3時間ぐらいの映画で、でまあぶっちゃけ何がそこで展開されるのかさっぱりわからないという、普通の人がですよ、その、まあ、ネットだとかでこういろんな予告編だけじゃなくていろんな特典映像とかいろんなものを掘ってこう事前に調べたり、あるいはもともと歌舞伎が好きで歌舞伎の18番とかそういったことをこう語れるというような方だったら話は別ですけども、ともかく歌舞伎の彼女も知らんと。で映画もそんなにまあ、なんか、軽い、なんかね、見終わってから、ははーって笑って出られるような作品とかだったら、別なんだけど、まあ、3時間近くという、この大作、これが大ヒットっていうのは、ちょっと、その映画業界としても、ちょっとすごいことだと思うし、この歌舞伎というものに関しても、もうすごいもんでしたね。ですから、これは、やっぱ、私もまあ劇場で見て本当に圧倒されたというか、大体3時間ぐらいある映画って途中でだれるんですよ。でだれてなんか下手すると睡魔が襲ってきちゃったりして途中一番大事なところの中抜けで覚えてませんなんてことあるんですけど、この国宝に関してはそういうところはもう1ミリもないですねやっぱりね。でまあ 重たいテーマでもあるんだけど、それをさらりと見せ、そしてその裏側に潜む人間の業であるとか、そういうドロドロとしたものとかはしっかりと見せてくれるっていう、そういう作品で、でましてやそのやっぱりその、やっぱ見てわかるんですけど、歌舞伎をまあその歌舞伎役者じゃない人たちが演じてるわけですが、その普通その歌舞伎以外の人がやれば嘘になっちゃうわけですよね。やっぱりその長年の修行とかそういったのを経て、やっぱりその特にちっちゃい頃から修行をして歌舞伎役者っていうのはまあ出来上がっていくものっていうふうに僕もそういうふうに刷り込まれてますから、そのまあ、例えばこの作品で歌舞伎役者をやってくださいねって言って台本渡されて、さあ頑張ってくださいねって言われてできるもんじゃないわけですよね。でそれをね、このまあ吉沢優さんとかこの横浜流星さん、この2人がやってるわけですけど、これがやっちゃってるわけですよ。これはその例えばあの全然話違いますけど、あの昔あの正月になりますとね、フジテレビで毎年オールスターあの隠し芸大会っていうのがあって、その中でその東軍西軍に分かれて、役者さんとかアイドルだとかコメディアンだとかいろんな人たちが、まあ、あのいろんな劇だとかに挑戦するわけですね。英語劇だったり、あれ歌舞伎風だったりとかいろいろあったと思いますけど、まあ、あれだって相当にそのやっぱあの芸達者な人たちがもうあの血の出るようなあの練習を経てやってたりするっていう、そのあの裏舞台を見ると笑えない話ばっかりなんですけど、でもまあそれをこうさらりと見せてたんですけど、それでもやっぱりあの本物と違うなっていう、やっぱりその月焼き場でやってるなってことは分かるわけですね。で見てる側も分かって見てたんですけど、今回のこの国宝に関してはそれはあの細かいところをその所作だとかいろんなところをこう分析してみればちょっとこれどうかなっていうところは多々あるんですけど、でもそれをね感じさせないぐらいに見せてしまうって、この力量はすごいなっていうふうに、思いました。まあ、この国宝をもうすでに、10回ぐらいご覧になったという木田植子さんに聞いてみましょう。いかがでしょうか。
見てませんよ。
こういう作品は興味ないですか。
いや、興味あるけど、行きたいんですけど、ちょっと行くタイミングが。
うん、行こうと思わんといかんよ、これ。でたぶんだけど、久しぶりに大スクリーンで見てよかったなっていう作品でしたね。私あの、まあ、映画評論を、まあ、あのそれで若干食ってる部分はあるんですけど、あの飯をね、でありながら、あの本当にひどいこと言いますけど、私映画館大嫌いなんですよ。あのもう世の中で一番嫌いなものが映画館かもしれないです、下手すると。なぜ嫌いかというと、お客が嫌いなんですよ私。あの一人で見たいんですよ。その没頭没入感っていうんですかね、それを味わいたいんだけど、横に座ってるその師団おっさんとかがなんかこうね、コーラとか飲みながら氷の音がカシャカシャが言ったりとか、なんかポップコーンむしゃむしゃ食ってたりとか、なんかそういうので喋ってたりすると本当殺したくなるんですよね。で、だったらもう家で一人で静かに見る方がいいというふうに思うんですけど、ただやっぱこの作品に関しては大スクリーンで見たので、特にその歌舞伎のステージの部分であるとか、そういったところなんかが本当にこうこのまあ李三イル監督なんですけど、そのまあ日本、まあ、こういうこと言ったらまた問題があるかもしれないですけど、あえて言いますけど、日本人より日本のことを分かってる人だなと思いましたよ。それいろいろこの人のその政治的なスタンスとかいろんなことでいろいろ突っ込みたい人はいるかもしれないけど、少なくともこの作品通して見たときに、すげえなというふうに私は思いましたね。で、やっぱそのステージだとかのその上で行われる、それをその捉えるっていうところは、この人の場合、もう今からもうすでに何年前だ、20年ぐらい前になっちゃいますけど、そのフラガールっていう作品が彼にはありますから、そのフラガールでもすごいそのタッチで、その撮影を、そのカット割りとかもすごかったんですけど、やっぱその経験とかが生きてんだろうなと思いますけども、さらにすごくなってて、で、なんだろう、歌舞伎をこんなにクローズアップで見ることなんてないので、逆に本当にちょっとお新鮮なものがありました。特にそのそうですね、 ステージを正面っていうか、ステージを背面かにして、その客席側をこう映すみたいな、そのゴシショットがあるんですけど、それなんかもやっぱり独特なものがあって、非常に面白かったというふうに思います。それとやっぱあれですね、そのこの日本のこの伝統芸というか、この伝統文化というか、こういったものをその知らない人が多すぎたんだと思うんですよ。で、そのまあちょっと話全然ずれちゃうかもしれないですけど、歌舞伎ってそのまあ今はね、この国宝の影響だとか、あるいはその同じ伝統芸能でいうと、例えば落語とか講談もそうですけど、これはそのまあある種のスターが出てきたことによって若いお客さんを掘り起こすことにつながっているわけですけど、で特にこれ歌舞伎に関しては、もともとのそのとっつきにくいところがあったけれど、例えばその先ほど出たその市川團十郎にしてもそうですけど、やっぱりなんですかね、普通のメディアに登場したときに非常にこうとっつきやすく感じさせる人が増えてきたん でそれと、まあ、こういう国宝亭画の影響ももう本当に大だと思いますけど、見る人が増えてきたと、裾野が広がってきてるんだろうなと思うんですけど、まあね、一つ文句を言うならば、僕は NHK に文句を言いたくて、歌舞伎、僕は中学ぐらいからですけども、その歌舞伎ってのは何なんだろうと思って、異様な世界だなと思ったんで、さっぱり意味わかんねえし、何なんだと思って、で私何なんだかわかんないものに対して興味を持つ人間なので、歌舞伎のその番組を見るようになったわけですよ。でその歌舞伎っていうのはどこでやってるかっていうと、 NHK の E テレでやってるんですよね。ほぼほぼ E テレなんですよ。まあ時々その総合チャンネルの方で、まあ、当時はまだ BS もなかったですから、時々やってましたけど、ほぼほぼ、まあ、伝統文化への招待みたいな感じで、その日曜日の夜なんかにやってたりするんですけど、そのですからやっぱり見ませんわね、よほど興味がないとね。でただ見せる工夫っていうのは全くやらなかった NHK が。でまあまあNHK 批判になるわけですけど、NHK のその受信料を払う払わないって話になって、別に私立花隆じゃないですけどもね、NHK にね、受信料を払う価値って僕はあると思うんですよ。で僕は価値を感じてるのは E テレなんですよ。 E テレに関しては金払うべきだとさえ思うぐらいで、で総合に関してはもう大して払いたくない。なぜかというと、やってる番組がもう今や民放と変わんないっていうか、民放で番組作ってる人たちが NHK で番組作ってるわけですよ。でさっきちらっと出ました、木上優子に対してぼーっとしてんじゃねえよって言いましたけども、これはチコちゃんですけども、チコちゃんだってあれ作ったの民放の連中ですからね。もともとフジテレビで番組作ってるようなやつらが、そのフジテレビに企画持ち込んだらフジテレビが突っぱねたんで、それを NHK に持ってったらやりましょうってなって放送が始まったのがチコちゃんですから。でそれ以外もそうなんですよ。例えば BS でやってる、まあこの間時代劇の話ちょっとしたかもしれませんけど、例えば大岡越前だってね、先ほど小柄志文次郎の話出ましたけども、それを作ってる CAL という会社が NHK で放送してるわけですよ。同じ会社が作って、なのでもう同じフォーマットでやってますから、音楽とかそこら辺も基本同じフォーマットなんですけど、だから民放でやってるのを NHK で流してるんですよ。やってみれば、言ってみればね、なも別に金払いたくないですよね。だから NHK でこそやるべきだっていうのは、こういう伝統文化であったりで、そういうとっつきにくいものをとっつきやすくして、落語でも何でもいいですよ、別に講談でも浪曲でも何だっていいんですけど、そういった伝統文化っていうものをまずその大事にすべきだと僕は思うんですよね。でこれは別に復古町でどうのこうのとかって話じゃなくて、これ日本人が培ってきた、その、まあ、何百年もかけて作ってきた、その、文化ですから、これを、その、文化を伝える、そして、それを守っていくっていうのは、NHK にも、その、これは、なんていうんですかね、必要なことなんですけど、どうもね、そうでない、ようになってきたなっていう、ふうに思うんですよ。で、まあ、これ、裏話ですけど、これ、1980、あれは多分8年ぐらいだったかな、だからもうなんだかんだで40年近く前ですが、熊本で まあね、私がそのちょうどヤングスペシャルいきなりだごっていう番組で関わって、それで NHK にもうほとんど毎日のように、詰めるようになったわけです、熊本放送局にね。 でそうすると他のいろんな番組とか作ってる現場もそのまあ遭遇するわけですよ。でその中でそのある日熊本のアマチュアバンドを何組かスタジオに、集めて、それでまあ音楽番組を作ってました。で、あの時のそのディレクターはちょっとお名前忘れましたけど、まあ割と芸能畑で東京でやってたって人だったんですけど、だからまあそういう音楽番組やりたかったんでしょうね。で、その時の、アシスタントディレクターが、まあ有名な現在 NHK エンタープライズの社長をやってる有吉信人君で、まあ京都で、劇団外場小町にいた時は有吉のび太っていう芸名だったんですけど、彼はで彼がその、まあスタジオで FD フロアディレクターみたいなのやってたんですけど、で私横で眺めて、それでリハーサルが終わって本番始まる前のディレクターとその FD の会話聞いてたんですけど、いやーなんかあれですね、夜のヒットステージみたいですねとかって言ってて、でそうだね夜のヒットステージみたいだねとかっつって、で後ろで見てた俺たちが、いやいやそれは夜のヒットスタジオじゃねえのっていうふうなことを突っ込みながらですね、だからね、あの頃からなんですよ、1980年代後半っていうか1990年代ぐらいからなんですけど、 NHK の若手のスタッフの中にフジテレビ第3っていう人たちがものすごく増えていったっていうのはもうこれ全国で聞く話なんですけど、でその人たちが偉くなってフジテレビみたいな番組を作りたいって言って今やってるんですよ。でそれで NHK がおかしくなってんだと私は思ってまして、ですからこの今回この国宝亭がこう一つまあ大ヒットしてるということで、もう一遍ちょっとNHK らしさというか NHK の本文というものをもう一遍思い出すきっかけにもしてほしいなというようなことを、誰も言わないので私があえて言っておこうかなというふうに思います。まあ木下さんも歌舞伎は大好きで、好きな演目は何でしょうか。
いや見てませんけど、歌舞伎とか。
歌舞伎一回も見たことないの。
ないですね。
テレビでも。
そんなに見たことないですね。
ああ、義経千本桜とか見たことない。
はい。
あたかの関とか知らない。
はい。
ああ、これやっぱ人生の大部分を損してますよ。これから E テレで日曜日とかに番組表を見て、なんだ歌舞伎の何かがあるっていう舞台中継があったら、とにかく騙されたと思って1、2回見ていただきたいと思いますね。ちゃんと分かんない人用にちゃんと解説も入れてくれてますからね。あとまあ歌舞伎のとっつきにくさは確かにあると思うんですけど、これいつあんのかな、もうあったのかな、これちょいちょいこの番組でもお話ししたと思いますけど、俳優祭というのがありまして、あ、2年に1回だっけ3年に1回だっけ、歌舞伎座であるんですよ。でこれは東西のそのもう著名な歌舞伎役者がもうほぼほぼ全員集まって、で歌舞伎だけじゃなくて新派とかそういったところのその関係するような演劇の人たちも、あるいは歌舞伎と何らかの形でつながりのある一般の役者さんなんかも、登場します。役者さんだけじゃなくて、熊本県からのこのこ出てきた黒くてずんぐりむっくりでほっぺの赤いやつ、あいつまで、出演したことがあります。その俳優祭、これなんか見てほしいですね。これはもう完全にその歌舞伎の役者さんがやってる学園祭なんで、本当に自由なノリで、もう例えば CM とかいろんな番組のパロディーとかそんなのがもうバンバン入ってきて、もう場内笑いの渦に包まれるんですけど、もうこんな有名な大御所とさ言われるような歌舞伎役者がこんな雑な役をやるのかっていうのとかも含めて、本当に面白いんで、そこから入っていただくのも一つのチャンスかなというふうに私は思いますけどもね。ということで今日はまずは 上条恒彦さんの追悼と、そして、この映画国宝で伝統芸能というのがどういうふうにこう認識されるのかみたいな話から今日はお送りしました。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。